それで王は命令を出し、誰よ僧は王であるがゆえにダニエルを救うことができないというところに陥ったんです。王であるからこそなんとかできると実は最後まで王様であるということを手放すことはできなかった。そして王様であることによる力で何とかしようとしたら、王よ、王が制定したいかなる禁令や法令も王であるからダメでしょって言われて、しかも一言で結局王として成したことが救い出すことではなくて死守なんだね。私は王としてそれはできないって言って、まあ、王位を放棄すれば、まあでもその後どうなるかというと、そうなったらこんなことを制定した者たちがこれを支配して、妬みのために一人の役員、それも優秀な役員を抹殺しようとするような者が国を支配したらどうなるか、まあそう考えたらやっぱりどうすることもできない、無力さをさらけ出す。神様は違いました。イエス様は神と等しいことを、それを固守すべきことと思わずに捨て去って、私たちのために、私たち自身が本来投げ入れられるところに身代わりに陥ってくださる。誰予想は王位を捨てること、自分を犠牲にすることはできなかったことと非常に対照的です。神様はご自分を捨ててまで私たちを救ってくださる、そして私たちを認めてくださる、そういう方です。大臣、大将たち、まあ、つまりは国を挙げてダニエルは抹殺されようとしました。そして獅子の穴に投げ込まれる。ところが王ですら、まあ、救えなかった。そして国を挙げてダニエルを抹殺しようとした。また獅子の穴、一切の力をダニエルをどうすることもできなかった。以前からの神様とダニエルの関係、それをどんな力も砕くことはできなかったのです。それどころか誰予想がこのダニエルの神、この方こそ生ける神、永遠におられる方と、なんとその国の王様がこの神様の栄光を宣言するほどになります。これはダニエル以上に神様が決して私たちを捨て去らない。このところだけ見ると、いやーさ、ダニエルだからこそでしょう。確かにダニエル書ずっと見て、まあ、ここまで見ているとダニエル何の確かに悪いところもない潔白だ、まあ、あの7章以降見てみるとダニエルは自分の罪があることを認めて告白するという場面が実は出てくるんですけども、まあ、それは聖書の中に、何をしたのっていうのは全く出てきません。まあ、でもやっぱり罪のないもの、神様はそれを救って私たちをイエス・キリストによって潔白であることを認めてくださるお方である。実はこのダニエルの祈りにおいても神様が私たちを許し救ってくださるということが表されているんです。このダニエルの祈りに通じる祈りが実はソロモンによって、ソロモン王によってなされています。列王記第1の8章の、つまりはもうソロモンがその神殿を建てて、その神殿の前で祈った祈り、長い祈りなんですけども、その一部をお読みします。列王記第1、8章48節から50節、旧約聖書の611ページ。 列王記第一8章44節から50節を見します。列王記第一8章48節、囚われていった敵国で心のすべて魂のすべてをもってあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖にお与えになった彼らの地、あなたがお選びになったこの都、私が皆のために建てたこの宮に向かってあなたに祈るなら、あなたの御座が据えられた場所である天で彼らの願い祈りと願いを聞き、彼らの訴えを叶え、あなたの前に罪ある者となったあなたの民を許し、あなたの背いた彼らのすべての背きを許し、彼らを捕らえていった者たちの前で彼らを憐れみ、その者たちがあなたの民を憐れむようにしてください。ソロモンは、もし罪ある者となったあなたが怒って彼らを敵に渡し、彼らが遠くであれ近くであれ敵国に捕虜として囚われていき、その地で我に帰り、捕囚の地であなたに立ち返って憐れみをこい、そしてこの宮に向かって祈るなら憐れんでください。このソロモンの祈りは400年以上前になされた祈りです。でそれからこう祈ったソロモン自身が偶像礼拝に傾いていき、でその子供たちの代になって分裂し、400年経ってこのソロモンがまあ祈った通りにこの約束の地が失われ、神殿までも失われて囚われていく。しかしその敵国であなたの皆のために建てられたこの宮もすでにないんですけども、その宮神殿は、でもダニエルはかつて神殿があったエルサレムの方角に向かって祈る、その祈りに応えられるんです。以前からそうであったように私たちがどんなに変わろうと、神様はご自分を決して変えることがない。よく言われることですが、神様はそのご愛を決して変えることがない。その愛は私たちがどんなことをしても変えることができない。どんなに私たちが熱心であっても、またどんなに弱り果ててもそれは変わらない。神様はご自分の愛を変えることができないがゆえに、ご自分の姿さえ変えられたと、そして私たちを変わらないものにしてくださった。今私たちは神様が打ち立ててくださった救いであるイエス様の十字架を思い、神様に直接祈ることができます。そして誰もその祈りを妨げることはできませんし、神様は必ず聞いてくださいます。ある方が祈りについてこのように語っています。私自身が何かをするという問題ではありません。神様が私たちのうちに生きてくださることが可能になるように、神様のために場所を作るということがお祈りです。お祈りというのは神様のために場所を作ることだ。そしてそのような関係を持つことだ。ダニエルは以前からたとえ自分の住む国が変わろうと、その心のうちに神様の住まわる場所をすでに確保し、神様もそのお住まいをずっと守り続けた。それゆえに私たちは聖霊の宮、神の宮とされるのです。この心のうちに打ち立てられた神殿は誰も壊すことができない。しかも神様は以前からそうだったように、 どんなに不信仰に陥ったものに対しても、あるいはどんなに年取ってから信仰を持ったものに対しても、以前から私はあなたの心の内に住んで共にいたというかのような、本当に古い親しい関係を持ってくださるお方なんです。お祈りいたします。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。天の父なる神様、この年多くのことが起こり、私たちの心の中にはさまざまな思いや出来事が渦巻いていることを思います。しかしどんなことがあっても祈るとき、あなたのために場所を用意するとき、あなたはそこにいてください。以前からそうであったかのように、私たちととても古く親しい関係を持ってくださり、そのことの意味に応えてくださることを感謝いたします。そしてその神殿は誰も打ち砕くことができないどころか、あなたの復活の力によって何があろうとよみがえり、そして命を満たしてくださることを感謝いたします。まだ多くの人があなたと共に住んでくださること、答えてくださることを知らずにいますから、どうかお一人お一人にあなたの神殿が打ち立てられ、あなたが豊かに満たしてくださる、そのような祝福、救いをいただくことができるように、私たち一人一人を用いてくださり、また栄光を表してください。そうしてあなたの名が崇められるように、褒めたたえられますように祝福をしてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。